シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のおとげいです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は少年の君について話したいと思います。
はい。
この作品は2019年制作の中国香港合作で135分、現代はベターデイズで、
うん、
監督はテレク・ツァンさんで、脚本はまだ別な人で、ラム・ウィンさんさんとリー・ユアンさんとシュ・イーメンさんという3人の方でやっているということですね。はい。で、映画 .com の説明を読むと、7月と、あ、ごめんなさい、読み方は調べるの忘れた。7月と安城、安いって字に、生まれるって字書くんですけど、生きるって字書くんですけど、
ちょっとわかんないですね、これ。
ごめんなさい。ちょっと調べますね。
アンシェンですね。
アンシェン。
だから、7月っていうのも、チーユエっていう読むんですね。
あ、ユエですね。
チーユエと。
中国語で月ユエですね。うん。など、監督としても高く評価される香港出身の俳優、デレク・ツァンが、メガホンを取った青春映画。進学校に通う高校3年生の少女、チェン・ニエンは、大学入試を控え、殺伐とした校内でひたすら参考書に向かい息を潜めて日々をやり過ごしていた。しかし同級生がいじめを苦に飛び降り自殺を遂げ、チェン・ニエンが新たないじめの標的になってしまうといった話ですね。はい。じゃあ、僕から感想を言いたいんですけど、
はい。
まあ僕は非常に高く評価するというか、
うん。
まあ偉そうですけど、まあ非常にいい作品だなと思いました、
ね。はいはい。
あ、まあ、その前に言い忘れましたけど、
はい。
いろいろ賞を撮ったりしてるんですね。
ああ、はい、この作品ですね。はい。
はい、39回香港電影金像賞で作品賞、監督賞、主演女優賞など8部門を受賞したり、93回アカデミー賞、今年のアカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートしてるという感じらしくて、うん、まあ、それの噂というか、評価にたがわず、素晴らしい作品だなとは思いました。まあ、何がすごいかって思うと、まあ緊迫感の作り方とかはまあすごいいいなと思ったし、
はい、
だからその主人公の切迫感というか、とか、そのシャオペイが住んでるところのロケーションとか、
うん、
あと彼が生きてるなんか生活の苦しさというか、
うんうん、
その、まあ、社会の底辺で生きてる人たちの描写というか、そういうのがすごい切実に伝わるように作られてるし、
はい、
まあ重慶でしたっけ、ここ。
あ、そうそうですね、はい。
建物群のすごさという
か、うんうん、すごい ロケーションというかね、はい、
はい、ロケーションすごいですよね、うん、なんか僕一回しか中国行ったことないんですけど、
はい、
上海に仕事で行ったんですけど、うん、中国の建物ってなんかむっちゃ高いんですよね、マンションとか。
あ、高さが
、そびえ立つみたいな。なんか日本だとあんまない感じで、しかもまあ作り方とかやっぱ日本と全然違うなし、なんかこう倒れてくるんじゃないか。別にその建築が下手とかそういうのじゃなくて、なんか圧倒感があって怖いんですよね。そういうのがなんか結構出てた気がして、なんか坂みたいなとこ降りるときに周りのなんかビルっていうかあれがすごい高いじゃないですか。そのなんか下でこううごめいてる感じみたいな。っていうか、あれがなんかすごい。
はいはいはい。
うん。しかもなんか暗いし汚いし。
そうそう。多分、法律的なものが違うんでしょうね、その。
ああ、
なるほど。日照権とか、はいはいはい、そういうのが多分。
憲兵率みたいなとか。
うん。だから、全然日が当たらないみたいなとこ、確実にありそうですもんね、
あ
れ。
ありそうですね。うん、家、主人公の、チェンが住んでる家の、あれ廃墟なんじゃないかっていうぐらい。
そうそうそう、どこ行くんだろうって言ったら帰る、家に帰ってる道だったっていうね。うん、
なんか僕が働いてたっていうか、その仕事で行った先も、
はい、
建物はすごい綺麗なんですけど、
はい、
中はなんかガラン堂というか、なんか3年ぐらいまでできたはずなのに、
はい、
もう15年ぐらい経ってんじゃないかぐらいなんかこう古びてるっていうか、建物はすごいかっこいいんですよ。なんかそういう感じっていうか、あれはまあその外見も結構まあ振り切ってましたけど、なんかそういう感じ思い出したというか、まあそういうなんかもうロケーションなり、まあ美術なりそういうのも含めて、こう身につまされる 感じがすごかったし、
うんうんうん、説得力がありますよね、
はい、いじめの感じとかももうちょっと壮絶だし、
そうですね、
まああそこまでちょっと見るの辛いんですけど、まあでもあれがあるからこそ作品としてのまとまりがあるっちゃあるんで、うんうん、あのそういう作り方もやっぱ映画としては良かったんじゃないかなと思いますし、あとあの、まあ、ネタバレしますけど、そのシャオペイが捕まってから回想シーンみたいになるじゃないですか、
うんうんうん、はい、あ最後の方ですね、
最後の方ですね、
ラストの方ですね、はい、
そこら辺の描写もなんか全然省略して、その何年前とか別にあのナレーションなり注釈なりがつくわけじゃないんですけど、
うんうん、
あこれは過去 の, あ, のあれぐらいの時期の話なんだろうなとか、
はいはいはい、
見てる方がこうすぐ分かるように、
うん、
でもちゃんとなんか説明もされてるけどくどくないし、
うんうん、
しかもなんかこういい時の二人を思い出してちょっとグッとくるような、
うん、
そういう省略表現というかそういう表現方法もすごい良かったので、うん、まあ本当話云々よりもやっぱ映画としてすごいなっていうふうに思いましたし、
はい、
まあそういうもろもろのいいところからだと思うんですけど、
うん、
その主人公二人の関係性っていうのもグッとくるというか、
はい、
まあ、僕はもうおじさんだからああいう感覚あんま覚えてないですけど
またそうやって切ないこと
をいやでもなんかあの少年少女の恋愛というか、
はいはい、そうですね、
まあ、あのしかもお互い身寄りがなくて、
うん、
もうなんか2人で生きていくしかないじゃんみたいな、
うん、
まあだから僕は多分味わったことない世界だと思うんですよ、
そうですね、その若い時に、まあ、あんまりね普通の人が味わえるような恋愛の感覚じゃないと思いますけどね、う
ん、はい、でもなんかちょっとその、まあ、反同性というか、
はいはい、
まあ、同性じゃないですか、
うんうん、
そういう幸せみたいなのも羨ましいというか、
うんうん
うん、まあ、全然羨ましい状況ではないですけど、う
ん、はい、
でもこう苦しい世界で肩寄せ合って二人で生きていくみたいなのがすごいグッとくる、
うん、
なんか恋愛映画としてすごいいいなとは思ったんですね。
そうですね、はい、
でまああの話があっちゃこっちゃ飛んでも悪いんですけど、
はい、
ストーリーラインとしてはだからよくある話だとは思うんですね、
うん、
全体として、はい、まあすごい優等生の人が、
うんうん、
まあ女性が優等生で男性がこう、はい、不良というか、
うんうん、
ヤクザまがいの人っていうパターンって結構あるじゃないですか、
はいはい、
まあ本当すぐ思い出すの息もできないとかもそうですし、
はいはいはい、
まあ、映画だと本当めちゃくちゃいっぱいあると思うんですけど、
うんうんうん、
逆の立ちパターンよりも全然多いと思うんですね、女性が優等生、
うんうん、
で男性が不良みたいな、
うん、
なんかろくでなしブルースとかもそうじゃないですか
あ、いや、ごめんなさい、なんとなくしか、まあまあまあ、でもそうですね、男が不良ですよね、
大体ね不良漫画はまあ基本的になんか出てくる女の子はそこそこ優等生というか、
まあまあそうです
ね、真面目な感じみたいな、うん、なんですけど、まあ、だからさっき言ったみたいな、こういろんなことがいいので、
うん、
まあ、そんなに古い、そのオーソドックスというか、そのまたこのパターンかみたいなところまでは思わないというか、
うんうん、まあ、現実にね、そういうことの方が多いですからね、うん、
まあそうですね。
うんうん、まあ、あんまり逆はなくはないでしょうけどね、少ないでしょうね、うん、
確かに、まあ、優等生の男性と不良の女性、
うん、
まあ、女性で不良っていうのはそもそもあんまり、
まあね、
やっぱ男性に比べて少ない気もしますよね、
うん、あの分かりやすい不良っていうのはあんまりいないですよね、うん、
で そのストーリーラインっていうのはすごい、まあ、僕は良かったなと思うんですね、その、
はい、
今まで話したところは、
はい、
僕でもちょっとやっぱ引っかかっちゃうのはこれいじめの話なんじゃないのかみたいなところがあって、
ああ
そのなんだサマーフィルムに乗ってねん時も話しましたけど、
うんうん、
なんかこう無理やりじゃないな、この話場合は全然無理やりじゃないですけど、うん、恋愛映画の要素が強すぎて、
うん、
なんかいじめの話がちょっと途中からどっか行くというか、
なるほど、うん、
もちろんそれがきっかけでいろいろ話が展開してはいるんですけど、
うん、
なんか恋愛映画のためにいじめの問題が利用されちゃったような印象を僕は受けちゃって、いや、それ、いいんですよ、別に。まあ、だから作品として別にダメだって言ってるわけじゃないんですけど、
うん、
ちょっと、これはどうなんだろうなって思っちゃったっていうことですね。
はいはいは
い、あとは、いろんな中国映画でいつも思うんですけど、
うん、
ちょっとこれ本当にそうかどうかわかんないですけど、
うん、
中国映画ってその行政をすごい批判するような作品ってやっぱ、ダメというか、
まあまあ作れないですよね。
作れない、
うん。
警察をすごい無能に描くようなことがダメだったりとか、うん、あとあの、あれ おとげさん一緒に見た、一緒じゃないけど見たかもしれないですけど、不死不休っていう東京国際映画祭でやった映画があったんですけど、
あ、多分見てない、
ね。見てない。
はい。
それはなんか主人公があの、ジャーナリストで、中国のその、エイズとか、いろんな問題が、まあ社会問題がある、あって、
はい。
その問題を、追いかけるジャーナリストの話なんですけど、うんうんうん、それもなんか、まあ、結構面白い話なんだけど、なんか、中途半端というか、やっぱ行政を強く批判する感じにはなってないというか、
なるほどね。
その個人に帰結するというか、個人の罪に帰結していくような話のところもあって、
うん、
だからその、まあ別に不死不休とは全然違いますけど、その、はい、見てて、これは、だから、どうせ批判はしないんだろうなっていうふうに思っちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
僕はもうだ先が見えるっていう か、
うんうん、
だか警察官も絶対無能には描かない。日本の映画結構無能に描くときあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でも絶対無能に描かないから、あれなんかの映画の時もそうだな。この話、音声配信でも話した中国映画なんでしたっけ？あ、ダチョウ校の、
あ、そうですね、ありました、ね、
あれもまあちゃんと警察は解決するじゃないですか。うんうん、あれあれダチョウ校の映画だったっけ？そうですよね。最後、ちゃんと、
はいはい、
犯人だって言って、つけていく感じに、うん、
捕まえる。
あ、言わない方がいいか。でもまあ、まあまあまあ、でもまあ、無能には描かないじゃないですか。
はい、
だから、その、僕が見てて、あ、これはなんか結局こうなるんだろうなっていうふうに思っちゃったんですね。絶対捕まるだろうなとか、
うんうん。
だから、あの、話としてなんか、そんなにドキドキしないというか。で、それはまあ、別にそれはいいんですけど、
うん、
それよりも問題なのは、なんか最後にこう、説明されるじゃないですか。なんか法律ができました、みたいな。
はいはい。
でもそれはそうなのかっていうのがすごく思って。で、法律作るっていうよりも、根本的にいじめってなんか、そのいじめが生じる現象、ん？原因があるから、いじめがあるわけで、
はい。
最終的な、その、まあもちろんその、取り締まること重要だと思うんですね。犯罪だから。
うん。
いじめっていう言葉にしちゃっていけないとは思うんですね。今日本でも言えばいっぱい問題になると思うんですけど、いじめじゃなくて暴力行為だろうっていう、はい。そこはもちろんその、そこについて批判はしないですけど、
はい、
それだけじゃない、全然ダメなのに、
うんうん、
しかも多分あの、いじめってやっぱあの受験戦争から来る抑圧によって生じること部分結構でかいような気がするんですね、
はい。全くその通りだと思います。
でも、それだけじゃないとは思うんですよ。もちろん。アメリカだって別に、うん、あの、いじめあることはいっぱい、
まあね、
あの描かれてるじゃないですか。はい、だから、その、まあ、法律や、できたから俺らすげえよ、みたいな感じで言ってんじゃなくて。てか法律ができたって絶対いじめってなくならないと思うんですよ。
まあ、そういう問題じゃないと思うんですよね。
そうそう。あの、原因をすごくなくしていったとしても、
うん、
やっぱ人間の負の部分っていうのが絶対あるから、
うんうん、
しかも、その法律があったとしても、それをかいくぐるような、いじめの仕方を絶対してくるとは思うんで、うん、そのなんか、できたから OK みたいなんじゃなくて、
うん、
もっとなんか、ケースバイケースに対応していかなきゃいけないのがいじめ問題だと思うので、
はい、
そこはすごい引っかかったというか、
うん、
さらにその、根本的な原因については全く触れないまま終わるっていう、ところは、
ね、
あの、ちょっと問題なっていうか、
うん、
まあまあまあ、まあでも、あの、映画としてはいいっすけど、いい映画だと思うんですけど、ちょっとすみません、なんか、めっちゃマイナスのとこばっかり、なんか話してるから、ダメなように思われるかもしれないですけど、
そんなことないですよ。
まあ映画は自身は僕が見てすごい楽しかったっていうか、
うんうん
うん、はい。そんな感じですね。
はい。
はい。じゃあ、
ありがとうございます。
はい。はい、
まあ、おおむね、松さんと同じ感想ですね。
はい。
はい。あの、とてもいい映画だと僕は思いましたし、
うん。
あの、評価されるのも分かるんですけど、
うん、
やっぱり最後の、まあ、特にエンドロール直前ぐらいの字幕による説明というか最後の主張がちょっと変だなって僕は思いました、うん、その中国が抱えている
、はい、
まあその中国で映画を作るということによるいびつさみたいなのがちょっと見え隠れするので、うんうん、そこはちょっと納得いかないというか、あの松さんがおっしゃったこととほとんど同じなんですけど、ちょっと言いたいことあるなって感じですね。
うん、
まあ、あの、良かった点から話をしていきたいと思うんですけど、
はい、
まず、単純にやっぱりこれ、お話としてとってもいい話だと思いましたし、
うん、
後半はですね、ちょっと僕はミステリー要素がある感じだなっていうふうに思ったんで、
うん、
あの、 まあ、ネタバレになりますけど、いじめっ子が死体で見つかるわけですよね、うん、女の子が、
はい、
で誰が殺したんだ、どうやって殺されたんだみたいなことが、まあ、最後の方までわからないというか、
うん、
ちょっとそういうそこがミステリーっぽいし、その誰が捕まるとか、その2人は嘘の供述をするんですけど、それがバレるかバレないかみたいなところとか、ちょっとスリリングな展開もあって、
うん、
ここは楽しめる要素ではあるなというふうに思いましたし、まあ、先ほども言ったんですけど、いいお話という意味で、まあ、恋愛映画としてもとてもいいですし、その、うん、マスターもおっしゃったように身寄りのない2人がこう細々というか、全然いい暮らしではないんですけど、なんとか生きているっていう感じを描けていてすごく良かったですね、はい。まあ、最後のミステリーの要素っていうと、僕は映画のガリレオ容疑者 X の献身ってありますよね、
はいはい、
まあ、ご覧になったことは分かると思うんですけど、ちょっとあれを思い出した感じ思い出しましたね。まあ、これもあまり言うとネタバレになっちゃいますけど、まあ、
うん、
相手をかばうみたいな話ですよね。
そうですね、
でちょっとミステリーっぽいですし、
あれ一緒なんでしたっけ、ちょっとこれ、ネタバレになるから言えないな
あ、まあ、あ、はい、
あ、言っちゃダメだ、やっぱダメよちょっと後でじゃあ話しましょう、
はい、あ、僕もあまあなんか、あ、ちょっと違うか話としては、まあでも展開的には僕はそんな感じで見てたって
です、ね、まあまあ、相手というか、その大事な人のために自分がっていうのは、
そういうことです。
でも、うん、
意味では
僕でもむしろ違う映画を思い出したんですよね。
お
これもネタバレなんな、まあ、やめよ、日本映画なんですけど、
はいはい、
誰が出てるかとか言っただけ言っていいですか。
あ、どうぞ、はい、
タイトル言わないんで、
はい、
蒼井優が出てるある映画のことをむしろ思い出した、
はい、あ、なんか僕も見てそうですね。こう考えたらわかるかもしれないですけど、まあ後にしますね。じゃあこれは、まあ、とにかくまあ結構よくあるといえばあるかもしれないですけど、
はい、
まあ、そういうところも、まあ、いいなと思いましたし、自己犠牲というかね、
はい、
うん、まあ、あとこれもよくいい風に描かれてますけど、まあ、彼らを救おうとする、まあ結果的に救われてるかどうかわかんないですけど、まあ刑事が出てくるんですけど、うん、若い刑事もあれも、まあ、役柄というか話も、まあ、ある意味ちょっといい話だなっていう感じはしましたね、
うんうん、
で、もう一つ良かった点としては、まあ、主人公のチェンニェン役ですけど、まあ、
はい、
女優さんとしてはチョウ・ドンユイですね、
うん、
の演技がすごい良かったですね、
うん、
シャオペイ役の人も少年の方も良かったですけど、う
ん、なんかちょっと佐藤健に似てないですか。
ああちょっとに、あ、そうですね、そう言われれば
なんか不良なんだけどちょっとこう趣味はいいやつなんだろうな、
なんとなくね、その辺ちょっと演技なのかもともとそういう感じなのか分かんないですけど、
うん、
どうしよう、なんか田丸さんのラジオで聞いたような記憶があるんですけど、あれですかね、アイドルかなんかですかね、確か男性
アイドルグループ TF ボーイズ
の人なんですよね、
イ・ヤン・チェンシー、
はい、イ・ヤン・チェンシーさんね、はい、まあまあまあ見た目もかっこいいですしね、まあそれはそうなんだろうなっていう感じはしますけど、
うん、
はい、まあ2人の演技はとても良かったですし、
はい、
まあ、特にチョウ・ドンユイのその体を張った演技っていうかね、
うん、
あと髪の毛も切っちゃうわけですしね、
あ
と、まあ、表情の演技が特にやっぱりすごいなっていうふうに思いましたね、
うん、
説得力があるというか、
うん、
であと最初と最後の方は大人になった時 の彼女が出てくるんですけど、まあ、その演じ分けっていうほどじゃないかもしれないですけど、ちゃんと高校生は高校生に見えるし、
うん、
大人の先生になった時は先生に見えるっていうのが、うん、そうですね、まあちゃんとできてたというか、うん、映画としてよくできてたなというふうに思いますね、
うん、僕過去作見てないんで、
はい、
この三差しの木の下でっていう超ドンユイさん、
うんうん、
初めて僕がこの作品見たんで、
はい、
なんか初め出てきた人と同じ人かちょっと微妙に、
そうですよね、ちょっとね、
多分同じ人なんだろうなと思ったけど、
うんうんうん、
ちょっと確信持てないかぐらい、はい、
そう、それぐらい違いがありますよね。
うん、
だから、最初は、教室でちょっと下向いてる女の子がいますけど、
はいはいはい、
本当は主人公じゃない人なんですけどね、はいはい。彼女が主人公なのかなとか思いながらちょっと見始めちゃうぐらい、本当に、先生はただの先生なのかなとか思ってたんですけど、うん、全然、その人が実は主人公でってことなんですけど。うん、
でこれもネタバレになりますけど、この最初のあの、感じが、
はい、
いい感じでミスリードさせられてよかったなっていう。
ああ、なるほど、なるほど、確かにね。そうそうそうですね。
そうっすよね。重いですよね。なんか、うんうん、ちょっともうあの、こうね、めっちゃネタバレしますけど、はい、もう死んでんのかなみたいな雰囲気の
確かに、うんうん、
出だしじゃないですか。
うんうんうん、過去、すごい、もう本当に過去の話みたいな感じの話かと思ったら。そうそうそう、もう死んじゃ、
しかもちょっとこのタイトルも方が良くて、放題。
あ、なるほどね。
少年の君だから、なんかこう、もう過去の人的な。
うん、そうですよね。そういう意味にも捉えられます、ね、
はい、取れちゃって、僕はもうそういうことかみたいな感じずっと見てたんで、おーみたいな、
うんうん、
いい裏切りが、
うんうん、
はい、すみません、はい、
そうですね。で、これ多分2人とも一応捕まるんですよね、最終的には多分、
うん、
そう
ですよね、
まあ、なんだけど、その最初にあのシーンを僕ら見せられてるんで、
う
ん、あ、彼女だけ助かるのかなみたいな、
うん、そうそうそう、
みたいなミスリードにもなってますよね、は
い、
うん、
しかも学校の先生っぽいから、
そうそうそうそう、
なんかそんな犯罪を犯したら多分慣れそうもないっていうのもあって、
そうですね、
はいはい、
その辺もうまいなと思いますね。
うん、
で、よかった点、もう一点は、あの、これも先ほどのマスターのロケーションというか、
うん、
ああいうのにも通ずるんですけど、まあ、中国における、まあ、受験戦争の異常さとか、
うん、
まあ、いじめの悲惨さとか、そういうのを鮮烈に描いてるなっていうふうに思いましたね、
うん、
やっぱりあの見せ方がすごいいいなっていうふうに思いました、
うん、
まあ大体そんなところが良かった点で、
はい、
まあ全体的な映画としてはすごい出来のいい映画だと思いましたね、
うん、いい映画だと思います。
ただやっぱり気になるところは先ほども言ったんですけど、
うんうん、
あの本当に作りたいものを作れてるかとか主張が言えてるかっていうところですよね、う
ん、まあ、多分監督じゃないんだろうなっていう、本当はこう、うんうん、無理やり入れてるんじゃないかっていう、
はいはいはい、うん、だから多分監督はメインとしてこの2人の、まあ、恵まれない2人のラブストーリーを多分撮りたかったんでしょうね、うん、
はい、
でまあそこにはそこにあのいじめ要素があっても全然おかしくないですし、
うんうん、
そこは2人とも苦しい立場にいるっていうのは描くとこととしてはいいと思うんですけど、
うん、
その映画のそのなんか最初と最後の主張みたいなところで、
うん、
あ、最後か、特に最後ですね、そのいじめはダメですよ的なメッセージが流れるわけですよね、
はい、
で中国はそういうのに取り組んでますよ、法律できましたよみたいな、
うん、
いやそこじゃねえだろっていうふうにやっぱり思うんですよね、うん、それは多分監督の主張じゃなくて監督がいじめを題材にした映画、まあ、いじめのことを描いてる映画を作ることによって、まあ、お金を出してもらってる感じですよね、うん、まあ、あと
検閲も通る、
ね、うん、もちろんそうですよね、まあ、その辺のなんか、まあ、仕方ないといえば仕方ないんですけど、
うん、
いびつさがちょっと見え隠れするのがちょっと残念だなっていうふうに思いましたね、うん、まあ、せっかくねいい映画撮れる監督なんで、まあ、他の国で撮ったらいいんじゃないかなって、それこそ
帰っていけないんじゃないですか、
ね、あ、そうか、評価されちゃってるから、
はい、
うん、まあね、難しいかもしれない。
それこそ司令官みたいにもうずっとフランスにいなきゃいけないとか、
うん、そうか、帰れなくなる、
帰れなく
なる、逆にね、
うん、はい、
それはそれで困る、
ね、特に今厳しいんじゃないですかね、
うん、どうですか、台湾に行ったらどうなんですかね、ダメなんですか、
あ、台湾とかだからその中国じゃなかったらいいんじゃないですか、
行けるんですかね、うん、
別にでも台湾にも帰りたいと思うかどうか別ですよ、
まあまあね、そうですよね、
うん、
まあ、そこがやっぱり気になる点ですよね、
うん、
やっぱり松さんもおっしゃったんですけど、もちろんいじめはダメなんですけど、
うん、
そのいじめは良くないってことを描くことはあの必要だと思うんですけど、うん、いや、はい、そもそもあのその原因作ってるのお前らだろっていうところですよね、異常な受験戦争があるっていうことを、
うん、
に触れないというか、これを何とかしようという話になっていってないところがおかしな流れだなっていうふうに思いまして、
うん、なんか僕は韓国は結構あれぐらい厳しいっていうのはなんかみんな聞いてるじゃないですか、なんかあの警察がなんか送ってくれるとかよくニュースとかで流れるじゃないですか、でも中国もやっぱそうなんだっていうのが結構驚きで、
ちょっと昔のことを描いているといえば
あ、まあまあ、そうですね。2002年とかでしたっけ。うん。でもまあまあ、2000年代。まあ、でも
そんなにね、違わないですよね。だから。
まあ、やっぱ華僑の影響なのかなっていう。華僑ってだってめちゃくちゃすごいっていう話だったじゃないですか。話っていうか、まあ、習ってるから。
聞いただけですけどね。
うん。しかもなんか、あれ、なんか浪人じゃないですか、まあ言えば。
はい。
華僑も何年も浪人してとかいうのよ、なんか三国志とか出てくるじゃないですか。だから、まあそういう文化が、まあ未だに残ってんのかな、みたいな。すみません、すみません。お
越しいただきました。あの、まあだから、そこをどうにかしないとダメだろうっていうふうに思うんですけどね。まずは。まあ、日本もちょっとなんかそういう傾向やっぱあるじゃないですか、今、どっちかってい
うまあ、うん、でもまあだいぶ緩いんじゃないですかね。まあまだ。逃げようと思ったら全然逃げれる。
あ、まあね、それは確かにね、ありますね。うん。でも、例えば、ね、彼女なんかは、親も、多分一人親で、稼ぎが少なくて、
うん、
まあ、そこから抜け出すには、いい大学に入るって、みたいなことしかないわけですよね、多分、その方法が。だから、もう、あれで勝ち残っていくしかないみたいなことですよね。
うん、めっちゃいいとこ入れそうだったのに。って感じですよね。
うん、もう結局、まあそうか、捕まったらから、はい、大学には行けなかったのか分かんないですけどね。
うん、まあ行ったのかもしれないけど、うんうん、
まああれ、最後映ってたのは学校の先生じゃなくて塾の先生、
ね、と思うんですけどね。
多分そうですね。うん、
まあでもなんか、さすがに塾でも高卒だと試せそうじゃないですか。
ああ、まあ、分かんないけど、それなりに多分そうですよね。
だからそれなりに行ったのかなっていう。
うんうん、まあ若いしやり直せるみたいなことはあったかもしれないですね。うん、まあそんなとこですかね。
いや、あんな受験嫌だな。あんな、絶滅だし。ですね、
なんか、
あの机のなんどうにかしろよとか思って。
集中できなさそうだなとか思いながら見てましたけどね。うん、よく
あんなんで。あれ、なんすか、なんであんなに机の上に本いっぱい置かなきゃいけないんですか。
いや、演出なのか、本当にそうなのか分かんないですけど。
うん、でも本当そうなん
ですか。理由はちょっと分かんないですね。ロッカーとかないのかなとか思ったりしてね。
でもあれ多分ずっと置いてるってことですよね。
なんかスペースない、なくないですか。
うん、どこで勉強して、なんか書くとこあんのかみたいな。
まあね、
うん。まあ、なんか中国とか大学、まあ日本もそういうとこありますけど、大学行っても就職できないみたいな。
ああ、
すごい問題になってるじゃないですか。
ね、はいはいはい。あ、そうですよね。うん、そういう人多いみたいですよね。うん。うん、
まあ北京大学まで行けば、入れるのが、いいとこ行けるのかもしれないけど、
うん、
北京大学狙ってたじゃないですか、彼女は。
あ、そう、そうでしたね。はいはい。
うん、まあでも、ね、それ以外の大学だとなかなかできない。4割とか就職できないとかって聞いたから、
うん、
相当厳しいですよね。
いや、かなりいびつな状況になってますよね、その辺。
うん。あれ、重慶って深センがあるとこでしたっけ。
あ、いや、僕は詳しくないです。全然わかりませんが、はい。
ちょっと調べていいですか。
はい、どうぞ。
やっぱそうだ。深センってなんか香港の前にあるんですよね。
うん、
多分。あの、対面にある中国の領土で。
ほうほうほう、
だからすごい栄えてる。
ああ、なるほど、ね。
多分。うん。そうですね。うん、そうだ。だから、まあ、あそこが深センではないんですよね。多分、重慶どこなんだろうな。ちょっと調べてないからなんですけど、重慶市か。うん、ちょっとわかんないですね。すいません。全然調べてないです。うん、まあだから、州としては結構栄えてんじゃないのかな。
うん、
あ、ごめんなさい。重慶市とは違うのか。広東省の深センなのか。でも工業地帯なんですね。多分あの、
あ、
日本代表が中国でアジアカップがあった時に、
はいはい、
重慶でやったんですよ。
ははは
めちゃくちゃ暑くて。で、しかもその日本、反日感情がすごい高いところらしくて、
うんうん、
すごい大変だったっていう記憶が。うん、あって、2000何年かのアジア大会、アジアカップか、
はいはい、
はい、だと思うんですけど、その記憶しかないですけど、うん、工業地帯みたいな、なんかその時にすごい説明されてた気がしますね。
まあなんかそんな雰囲気はちょっとありましたね。
うん、
なんかまあどっちかっていうと自然豊かな感じでは全然ない場所でしたしね。
うん、なんか工業地帯でやっぱ日本でもそうですけど、やっぱちょっとさ、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう、緊張感がある街が多いというか、うんうんうん、やっぱいろんな、ね、人が働いてるから、
はいはい、
ホワイトカラーの人もいるけど、ブルーカラーの人もすごい多くて、うん、ただ荒っぽいというか、
うんうん
うん、いうような土地柄になることが多いんじゃないかっていう気が、はいはい、
夜一人で出歩きたくない感じですよね。
まあ、うん、まあ、東京の方で言ったら川崎とか、
ほうほうほうほ
う、うん、どうだ、あの、まあ、神戸の方とかもそうですかね。あ、
なるほどね。
うん、神戸は、まあ、そうでもないか。まあまあ、でも、うん、まあ、そういう土地柄なのかもしれないですね。
うん、まあ、一個だけ、ちょっと全然関係ないことを言ってもいいですか。
はい。
はい、あの、いじめっ子役の女の子、まあ、女性いたじゃないですか。
うん。
ジュイエっていう名前みたいですけど、はい、
はいはいはい。
あの子はですね、あの、まあ、ご存知ないかもしれないですけど、あの、日本の囲碁棋士の星合志保さんにすごい似てたっていうのがすごい。
囲碁、あ、囲碁、あ、は
い、気になったという。
めっちゃ可愛いじゃないですか。
あ、そうなんですよ。お、すごい。まあ、そもそも、あれじゃないですか、その、なんですか、その、女優さん、ね、可愛い方だなっていう感じだったじゃないですか。
はい。
けど、あんなひどいことするみたいなところがありましたけど。
はい。
あの人はあの人でなんか普通に主役できそうな人ですよね。
そうですね、うん、
はいはい、あ、まあまあその人に、
あ、今見てます、
似てたっていうところ、
目がこう大きい人です。
あ、そうです、そうです、はい、あの、僕は囲碁全然できないんですけど、
うん、あ、そうなんですね、囲碁、はい、好きなのかと思って、
あの、この人、あ、この人美しいなと思って、あの、ツイッターをフォローしてるって、それだけのことなんですけど、囲碁は全然わかりません。
ああ
、はい、
そうか、他に何かありますか。
まあ、そんなとこです。
そんなとこですか、
ね。
いやいやいや。ごめんなさい。なんか全然広げられない。
全然関係ない話。
はい。なんかなでしこジャパンの方にも似てるな、この星
合さん。ああ、ああ、ああ、なんかちょっとでも日本人だって言われても全然ね、
そうですね、
おかしくない感じですもんね。
うんうんうん、いや、というかもう出てくる人全員、
あ、まあまあ、ね、
と言ってもいいぐらい。
まあ、まあ確かにね。
うん。やっぱ似てるというか。
うんうんうん。
うん、しかもなんかこう美人だと思う。とかかっこいいと思う基準も結構やっぱに近いのかもしれないですね。
まあそうですね、
うん、
それはやっぱあるかもしれない、まあ、特に何ですか、その高校生役なんでそんな化粧とかしないじゃないですか。
はいはい。
化粧するとその中国で流行ってる化粧とか韓国で流行ってる化粧みたいな、 そんな
ちょっと、そこで結構違って
系統があるじゃないですか、
うん、
ですけどそうじゃないとやっぱり顔素顔、ね、まあ、ほぼ素顔で見ると何人かあんま分かんないかもしれない
ですね。うん、確かに服装とか化粧で結構その国の色で出ますもんね。
そうですよね。
うん、はい、まあ、そんなとこですかね。
そんなとこですね、
はい、
中国映画もできるだけ、
いやいや素晴らしいですよ ね、
あの機会があれば見ていきたいですね。
あれ、ある日、あ、もうダメだな、何でだあるアリシヒのなんたらみたいな
あったじゃ
ない
ですか。アリシヒの歌、はい、
アリシヒの歌、ね、ダメだもう、はい、あれ扱ってなかったでしたっけ。
あれは喋ってないかもしれないですけど、僕は見ましたね、はい、
うん、
はい、
まあ、あれもすごいいい映画
でしたね、うんうん、
ガチョーコも良かったですね、
はいはい
はい、そんなとこで、
はい、
また中国映画あったら見たいと思います、
はい、
はい、では今日は、少年の君について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。Thank you.